ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizna minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa news wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、環境大臣 COP29 でインドネシアの気候変動対策を促進するよう参加者に要請。観光魅力を強化するための観光部門の発展、最初のニュースです。ハリファイソン・ルロフィック環境大臣は、アゼルバイジャンで開催される第29回国連気候変動会議、または COP29 に出席するインドネシア代表団に対し、インドネシアが世界に向けて講じてきた気候変動対策を促進するよう要請しました。10月30日水曜日、ジャカルタのアンタラ送信社が報告したように、ハリフ・レイジンは2024年11月11日から22日までにアゼルバイジャンのバクオリンピックスタジアムで開催される COP29 への出席を準備していたインドネシア代表団に支持と感謝を伝えました。緑の世界のための連帯というテーマを掲げています。プラボスビアント大統領のメッセージを伝えながら、ハニフ大臣は、世界レベル及び地域レベルのフォーラムへのインドネシア代表団の参加は、国民にとって具体的なものを生み出さなければならないと述べました。環境管理庁長官は、また出発するインドネシア代表団が儀式的な活動に集中するだけでなく、インドネシアがどのようにして国際支援を得られるかを議論するために必要な様々な2国間会議を誘致できる外交官としての役割を果たすことも期待しています。次に、エレクト・ヒル国有企業大臣とウィリアン・ディプトリ・ワルダナ環境大臣は、観光名所を強化し、国家経済成長を支援するための観光セクター開発に向けた協力について話し合うために会談しました。エレクト・ヒル大臣は10月31日木曜日、ジャカルタで観光大臣と会談した後、この協定は観光を国の経済成長と世界レベルで、インドネシア観光の競争力向上のための重要な分野に位置づける、プラボス・ビアンド大統領のビジョンに沿ったものだと述べました。今年はまた観光省の継続的な取り組みを全面的に支援し、観光分野で東南アジア諸国にインドネシアが追いつくには、懸命な努力が必要であると認めました。一方、ウィリアン・ディ大臣は、国有企業がボロブドル寺院やマンダリカなどの主要観光地の発展に積極的な役割を果たしたと述べました。ウィリアン・ディ大臣は、国際舞台で競争できる観光名所を増やすために、この協力の範囲をインドネシアの他の様々な観光地にも拡大したいと述べました。次に、国連は国際法違反とパレスチナ領土の占領に対する制裁として、イスラエルの加盟資格を停止するよう求められました。これを提案したパレスチナの人権状況に関する国連特別報告者のフランチェスカ・アルバニス氏は、国連総会はイスラエルが国際法違反をやめるまで加盟資格を停止することを検討すべきだと述べました。 10月31日木曜日アナドロ送信者が報告したように、アルバニア市は10月30日水曜日記者会見で、イスラエル国家の樹立はパレスチナ人のお目に悪い影響を与えたと述べました。国連特別報告者は、イスラエルには彼らが占領するパレスチナ領土に対して全く権利がないことを強調しました。国際司法裁判所は、イスラエルに対し即時無条件で軍隊を撤退させ、全ての不法入植地を解体し、占領下のパレスチナ領土における資源の搾取を停止し、適切な保障を行うよう命じました。次に、在レバノンの国連艦隊軍またはユニフィルは、激化するレバノン情勢を沈めるために、紛争当事者は国連決議17015を遵守していると繰り返しました。ユニフィルホル艦のアンレア・テレンティ氏は10月30日水曜日ビルトからのオンライン記者会見で、ここ数週間で緊張が急激に高まり、敵対行為後より致命的で激しい紛争に変わったと述べました。同州はイスラエル軍とヒズボラの行動は無差別砲撃と意図的な攻撃の両方によって平和維持軍を危険にさらしていると述べた。しかしユニフォーマルバロンおよびイスラエル当局との連絡を継続しており、状況が悪化しないように強く求めています。テレンティ氏はユニフィルは引き続きレバノン南部に駐留し、状況を監視し安全保障理事会に報告していると続けました。最後のニュースです。日本、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、韓国、イギリスはヨルダン川西岸、東エルサレム、ガザでの UNRWA の活動停止に関わるイスラエルで行われた国連救済事業機関の活動を禁止するというイスラエル議会の決定を非難しました。これは10月27日日曜日共同声明で外務大臣を通じて4カ国によって伝えられました。外相らは UNRWA が人道支援と不可欠な基本サービスを提供し波の命を救ったと述べました。10月30日水曜日 LRE.co.id が引用した共同声明で、7人の外相はこの協力がなければガザとヨルダン川西岸での教育・医療サービス、燃料配布を含む援助とサービスの提供は非常に妨げられる後不可能になるでしょうと述べました。7人の外相は UNRWA 及びその他の国連の組織や機関が人道支援を完全に提供し、最も支援を必要とする人々に支援を提供し、その任務を効果的に果たせることが非常に重要だと考えました。以前、イスラエル議会は UNRWA の90日以内の入国禁止を決定していました。これはパレスチナ人に対する最大の人道援助提供国を維持するという国際的な訴訟。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は北朝鮮軍のロシア派遣は非難されることについてお伝えします。韓国のキム・ヨンヒョン国防相とロイド・オースティン・コメ国防相は10月30日にコメ国ワシントンでの第56回安全保障協議会議でロシアの北朝鮮軍の派兵を非難しました。2024年10月31日木曜日、連合ニュースによると、キム国防相とオースティン・コメ国防相の共同コミュニケーは、貿易や排他的移転を含む平壌とモスクワ間の軍事協力は国連安全保障理事会決議の明らかな違反だと述べました。彼らはまたロシアに決議への約束を守るよう要請しました。コミ国は2024年10月23日、北朝鮮がロシアに3000人の軍隊を派遣し、ウクライナに転機する可能性があることを確認しました。在国連のロシアのワシリ・ネベンツィア大使は、10月30日水曜日国連安全保障理事会で、なぜ北朝鮮のような同盟国が対ウクライナ戦争でロシアを支援できないのか疑問を呈しました。一方、西側諸国はキエフの実国貿易を支援する権利があるという理由のもと、高性能兵器の形でウクライナへの支援を続けています。ネベンツィア大使は、ロシア軍と北朝鮮との交流は国際法に違反していないと述べました。北朝鮮自体は韓国の行動は国際法に従うと述べた以外は、韓国の非難を直接肯定も否定もしていません。 私自身がロシアに直接軍事支援を行っていることが確認されれば、ウクライナ戦争の核で激化につながる可能性があります。韓国のユン・ソク・ヨル大統領は、韓国政府が黙っていないと警告しました。ユン・ソク・ヨル氏は、独国がウクライナへの実質的直接援助の禁止を見直すと見述べました。ウクライナでの戦争の拡大を防ぐために、すべての関係者は自制する必要があります。戦争が大規模に拡大すれば、苦しみの長期化、破壊の増大、地政学的な分断の拡大につながるだろう。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1954年11月1日アルジェリア独立戦争が始まったことから始めます。アルジェリア独立戦争はアルジェリア民族解放戦線と1830年以来アルジェリアを支配してきたフランスの殿までアルジェリアで起こった戦争です。1954年11月1日の早朝、 NLF メンバーは様々な地域で70回の攻撃を実行しました。NLF はまたアルジェリア国民にフランスと戦うよう呼びかける宣言を発表しました。この出来事はアルジェリア独立戦争の始まりであり、1962年にアルジェリアが独立するまで続きました。次に1993年11月1日マストリヒット合意がオーシュリングの設立を記念したことについてです。マストリヒット協定は1993年11月1日にオランダのマストリヒットで欧州経済協力体または EEC の12加盟国によって署名された協定です。 この協定により経済分野及び非経済分野における欧州の統合を目的として欧州経済協力体の名称が欧州協力体 EC に変更されました。マストロヒット合意は欧州連合の設立を記念するものでもあり、欧州協力体は欧州連合の3本中組織の一つとなりました。その後その3つは2009年のリスボン協定を通じて2つの欧州連合組織に統合されました。最後に1999年11月1日、初めて10万ルピア紙幣が発行されたことについてです。現在、インドネシアの通貨であるルピアで発行されている最大の紙幣単位は10万ルピアです。この額面は1999年11月1日にインドネシアの中央銀行であるインドネシア中央銀行によって初めて発行されました。当時10万ルピア紙幣は偽造に対してより安全であると考えられていたポリマーで作られていますが、2004年以降この額面ではフッ素紙が使用されています。当時以来現在に至るまで10万ルピア紙幣の表面にはインドネシア独立宣言者のスカルノ前大統領とモハマド・ハッタ前副大統領の肖像が描かれていました。これで今日の歴史を終わります。
Sejak kemarin hatiku tak karuan, membayangkan beberapa kemungkinan. Apa yang bisa terjadi jika gagal kali ini? Sederetan petuah para sahabat telah aku pelajari dengan cermat. Tapi aku juga tahu nyaris nihil peluangku. Untuknya aku beranikan diri. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi, meskipun kesempatanku satu banding seribu. Biar aku hadapi. Oh yeah. Bilang aku teman yang pengertian, selalu setia kapanpun dibutuhkan. Tak juga dia menyadari isyaratku selama ini. Tuhan tolonglah, dia bodoh sekali. Rencana berbahaya ini. Bekerjasamalah, jangan gemetar nanti menggenggam tangannya. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi, meskipun kesempatanku satu banding seribu. Rencana sederhana ini.
ingin melamar anak bapak.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府は2025年の食料自給プログラムの予算を139兆4000億ルピアに設定したことについてお伝えします。ゾーケフリハサン食料調整大臣は10月30日にジャカルタの貿易省での記者会見で、2025年の食料自給プログラムの予算は139兆4000億ルピアだと述べました。予算総額は農業省、林業省、海洋水産省、国有事業省、国家栄誉庁、食品国有企業などのいくつかの関連省庁や機関に分配されます。予算配分はとりわけ食品国有企業に渡せられる44兆ルピアの肥料、16兆2500億ルピアの村の資金、15ルピアの田んぼの造成、71兆ルピアが国家栄誉庁に使用されます。ゾーケフリ大臣はまた予算は後に食料調整省の管轄下で、関連省庁や機関からのいくつかのプログラムに分割されると述べました。以前、ゾーケフリ大臣は2028年までの達成を目標とする食料自給率プログラムの実現には、省庁や機関間の協力が必要だと述べました。そして、プラス長ハリ国家官房長官は、プラボースビアンド大統領がすべての関係省庁に対し、3から4年まで以内に食料自給率の目標を達成するための、省部門として農業省を支援するよう要請したと述べました。プラセティオ氏は、食料自給率はプラブオスビアンド大統領の主な関心事である優先プログラムだと述べました。プラセティオ氏によると、プラブオ大統領はインドネシアは食料需要を満たすために他国に依存できない農業国であることを考慮し、食料自給が必要であると述べました。これでインドネシア語を終わります。
Aku akan menjemputmu.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ニピック湖をご紹介します。東ジャワ州グラシック県にはさまざまな興味深い観光地があります。歴史的遺産自然の魅力、代表的なグルメがあります。グラシック県を訪れると住民のお気に入りの自然の観光地がいくつかあります。その名はタラガニピ、またはニピック湖です。ニピック湖は家族のレクリエーションエリアとして利用される超数位置です。場所はグラシック県グラシック地区のニピック村にあり、空林からは 2.9km、 所有時間は約10分です。この湖に入るには入場券は必要なく、駐車券を支払うだけで済みます。ニピック湖はスメングルセキ社が所有する20ヘクタールの土地にあります。昔は粘土鉱山だったそうです。土地から砂や岩を採集することによる急速な土地開発により大きな盆地が形成されました。その後この盆地は汚水で満たされ、グラシックのニピック湖が形成されました。スメングルセキはその後工業地帯の大気汚染を減らすために湖の周囲に木を植えました。現在湖の周囲の木々は緑豊かに生い茂り、都市の灰となることに成功しました。ニピック湖へ旅行するときはピクニック、みなかみスキー、釣りをしたり、この人工超水池の周りでモタボートに乗ったりすることができます。その美しさを楽しむだけでなく、かつてのセメント採掘湖の近くにあるカフェでコーヒーを楽しむこともできます。また日が沈むのを待ちながらゆっくりとくつろいでいただけます。ニピック湖は特定のスケジュールでステージ上のエンターテインメント施設も提供します。その他の施設には駐車場、ショッピングエリア、カフェ、トイレ、みなかみスキー場などがあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
LL 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワリです。今日はナショナルジオグラフィックによるとラジャンパット観光地は2015年に訪れるべき世界の最高の目的地の一つについてお伝えします。10月14日ナショナルジオグラフィックはベスト・オフ・ザ・ワールド2015、つまり2015年に訪れるべき世界の最高の目的地25のリストを発表しました。世界の最高の目的地25のうち、そのうちの一つはインドネシアの、すなわち西パプア州のラジャアンパットです。これらの世界最高の目的地25は美食家から冒険を求める人、家族連れまで幅広い興味を対象とした旅行のインスピレーションの完璧な出発点を提供します。このリストはナショナルジオグラフィックの旅行専門家と編集者の土佐外専門知識に基づいており、新進気鋭の目的地と古くから確立されている目的地の両方が含まれています。ナショナルジオグラフィック編集長のニーサン・ダンポ氏は、今年のセレクションは喜びと好奇心をもたらす旅行に焦点を当てていると述べました。カレン・カメイケル著 Best of the World 2025の記事では、ラジャアンパットは約500種類のサンゴ、1000種以上のサンゴ鏡、マンタ、ジュゴンなどの海洋生物が生息する海洋の脅威であると記載されています。実際かつて絶滅の危機に瀕していたシマウマザメは保護活動のおかげで再び姿を現し始めています。ナショナルジオグラフィックのチームは20日間の海の夜インドネシア探検クルーズでラジャアンパットも探検しました。カマイケル氏は、ラジャアンパットにいる間にやるべきことは繁栄している海洋生態系を探索することだと書いています。ラジャアンパットはワイギョ、バタンタ、サラワティ、ミスルの4つの周南島とその周囲に点在する数千の小さな島で構成される美しい水中の楽園です。そして海の美しさだけでなく、エキゾチックな極楽鳥でも有名です。ここではシュノクリング、ダイビング、真珠養殖の見学、ヤランルホッピングなど興味深い観光アクティビティがたくさんあります。ラジャアンパット以外にも、ナショナルジオグラフィックは他に20の目的地を推奨しています。インドのロッククライミングから西アフリカのより観光、フロリダの鉄ガズの国有人までです。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
a deep breath, close your eyes and get ready. Take a deep breath, close your eyes and get ready to fly.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は西ジョワ州のタフソムランという曲を演奏しました。タフソムランという曲は西ジョワの G-Rock ジャンルを持つバンドジャフニスによって歌われています。2010年代に流行したこの曲はペガサスファンタジーのサウンドトラックのパロディであり、その歌詞はソムラン豆腐を食べる喜びを歌っています。それでは皆さん、これはバンドジャフニーさんが歌っているタフソムランという曲です。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Kau yang kongkong
Voice of Indonesia.
Thank you.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。